皆様こんにちは。本日も11時のスタッフ T よろしくお願いいたします。いまだにですね、結構録音する前緊張するんですよ。姉たちはですね、真ん中の姉は楽しんで聞いてくれてまして、一番上の姉は、韓国とか全然詳しくないんで、もうちんぷんかんぷんのままですね、聞いてくれてます。ただですね、母はもうすでに飽きております。先日、ラジオの話をしましたら、ラジオって何って、ね、もうすでに忘れていたっていうね、もう興味がなくなっております。ちょっとですね、その部分が、お客様もそうなってたらどうしようっていうね、心配ではあるんですけれども、ただ家族とかって結構正直にね、意見を言ってくれるんで、すごい嫌なんですけど、貴重な、存在ですね。母からの、ラジオの感想一言は、家族っていうね、発音が日本語がおかしい、あと話がくどい、以上になります。今日も頑張っていこうと思います。本日はですね、9月が、新作の韓国映画が、なくてですね、9月の26日から、ワンサニーデイという劇場版、ドラマの、総集編みたいなものの上映があります。ちょっとまだこちらまだ見てないんですけれども、主演がソジソプです。今日はですね、ワンサニーデイまだ見れてませんので、ワンサニーデイ見る前にですね、ソジソプといえば、スタッフ T でしょう。かなり好きな俳優さんの一人でございます。ソジソプで、ジソって呼んでまして、今回はですね、ジソと呼ばせていただきます。ご了承ください。ジソが、出ている作品にいろいろ好きなんですけれども、今日はですね、映画は映画だという作品をご紹介いたします。もう見られた方も多いかもしれませんけれども、私が、後輩とかが入ってきたりとかして、うち韓国映画いろいろするんで、うちに入ってきて初めて韓国映画に触れるっていうスタッフも多いんですね。で、その時に何作品かこう見たりとかして、とかご説明とかしたりするんで、興味を持った時にですね、まずおすすめしている作品の中になります。一番好きなのはやっぱチェイサーなんですけど、チェイサーすでに見てたりとかすることもあるんで、おすすめする作品の中の一作品が、映画は映画になります。韓流とかそういうのに興味ない子でも、心臓にグッとこう突き刺すような一作品になりますので、どうだっていう気持ちで、全く私は関係ないんですけれども、自信満々に、ご紹介する作品です。ソジソップと、カンジファンが出ておりまして、シネマート心斎橋でも上映した作品になります。人気の作品なんで、見た方が多いかもしれないんですけれども、私の中ですごいいろいろ興味深いというか、いろいろなんですかね、いろいろあった作品で、思い出深い作品です。今でも何でか覚えてるのが、映画の宣伝のね、チラシっていうか新聞に出たんですよ。そのキャッチフレーズがすごい未だに好きで、で昔写真撮ってたのを、めっちゃ iPhone をね、こう昔のやつ見て、また今日ね、ラジオ放送する、録音する前に見てたんですけども、映画は夢だ、映画は愛だ、映画は人生だっていうのがね、宣伝の上にこうパッと出てまして、映画の中だけで2人の人生が交差するっていうね、書かれてまして、この宣伝文句がすごいかっこよくてですね、未だにこう見返したりとかすることもあるんですけども、カンジファンがヤクザのような俳優で、ジソが、俳優になりたかったヤクザっていう設定になります。で、 まあキム・ギトク監督の、まあ、原案で、違う方が監督されたんですけども、結構なんぜおすすめするかっていうと、まあ、作品もすごいんですけども、実はですね、ジソンのファンの方もカンドンウォンさんのファンの方と一緒のようなところがありまして、すごく何回も何回も見られる方が多かったんですね。でジファンさんも、その時ぐらいから、その前ぐらいからかな、まあ、ずっとお付き合いが長いファンの方多いんですけども、ジソの、ファンの方で何回も見られる方がいて、お話しさせていただいた際に教えていただいたことがありまして、それがですね、まあ、映画を、まあ、見たよっていう方で、まだちょっと見てないっていう方はですね、ちょっと今回は、もしかしたら映画見た後の方が面白いかもしれません。一時ですね、停止していただいて映画を見た後にまた聞いていただければと思います。ネタバレではないんですけれども、そのファンの方に教えていただいたことが、まずは、まあ、紹介するときにまず映画を見てって言うんですよ。で見終わったらもう一回私に言ってって、いつも言ってまして、レンタルとか返す前にね、なぜかというと役柄でですね、まあ、ジソがヤクザなんですけども、あることがきっかけで、カン・ジファン演じるスターに、まあ、一緒に映画を撮ってくれというふうに誘われるんですね。で、まあ、暴力アクションシーンが多くって、ジソ演じる、カンペが殴るシーンがあるんですけど、監督さんにこの映画の設定では殴る時にとかにこうアップになった時に片目だけをこうまぶたをね痙攣させろって言われるんですよ。ただもう俳優さんではないですからできないわけなんですよ。でまあイライラしたりとかするシーンがあるんですけども、終盤の最後の方で、印象的なシーンがありまして、クライマックスですね、仏像を持って殴っているシーンで、ソジソプの顔がパッとアップになるんですよ。その時になんと片目がまぶたが痙攣してるんですね。それがまあなぜかというと、その映画の中の映画の中でですね、役柄でそういうふうに、してくれというふうに監督さんに言われるんですけども、できない。ただ、映画の中でのその役柄ではなくて、実際の彼の人生でというかね、殴っている時にはそれができているという、この映画は所詮映画だというふうな、ことを意味しているのか、そういう場面がありまして、お客さんに教えてもらいまして、もう急いで上映中の大きなスクリーンの方をこう映写室からこうお客様の邪魔にならないようにですね、こう見て、もう全身サブイボがになりました。もう大きい画面だったんですごい分かりやすくて、ちょっとジソの演技力もそうなんですけど、監督さんのそこまでやるかっていう、こだわりを、知ったのと、ファンの人のそこに気づく、そら何回も見てそんなことまで分かってくれるって俳優さんも嬉しいやろなって、思った思い出になります。で、それをですね、どれだけファンの人がすごいかっていうのと、まあ、韓国映画見て後でですね、そういうのを知ってもう一回見ても面白いし、監督さんがこだわってたりとか、まあ、俳優さんがそれだけこだわってる、またファンの人もすごいということを、まあ、知ってもらいたくって、結構ご紹介することが多いエピソードです。他にもですね、まあ、有名なのが役名がスターとヤクザっていうのをもじった、役柄の名前になってますね。であと、まあ、白と黒ではっきりとこう衣装がパッキリと分かれてるんですが、あるシーンでは、ちょっとその色が変わったりとかするとかね、いろいろ深い部分もありまして、 映画を見た後にいろいろこう調べていってもう一回見ても面白いっていう、楽しみ方ができる作品です。で、映画は映画だですね、すごい好きなんですけども、まあこれもう一回多分私もこの紹介しようと思って、ネットで調べててもう一回また見たくなったんですけども、まあ、韓国映画の、まあ、文化がちょっと違ったりとかするので、なんでこういう部分はこういうふうに描いてるんだろうっていうところで、まあ、韓国の文化とかいろんなことに興味を持って、調べたりとか、まあ、何かきっかけになればなと思って、結構、韓国の映画とかまた興味ない人にとかですね、ご紹介するときにまあおすすめしている作品になります。で、もう一個がですね、今日欲張りでもう一個だけご紹介すると、息もできないになります。先週ですね、ヤン・イクチュンさんについて、少しお話しさせていただいたんですけども、息もできないも、まあ、韓国映画好きな方、すごく有名な作品ですね。もう出た時に、まあ息もできないもオチで上映させていただいたんですけども、監督も全部やってすごい作品が来るという、まあ、現代がですねちょっと衝撃的な名前で、後々こうその時は全然わからなかったんですけど、韓国版のチラシとか見てもわすごいなって、日本版はねすごい綺麗な絵柄になってるんですけど、韓国版のチラシがすごいんですよ。で、題名も後々調べるとちょっとこのラジオでは放送できないような、題名になっております。で、それだけご自分でやられてすごい作品だっていう、まあ、お客さんもすごい入りまして、まあ、チェイサーとかも、まあ、韓国映画とかに、いろんなこう評価が変わった作品ですね。ファンの方も増えたきっかけの作品だったっていうのも大きいと思います。息もできないも、まあその映画見て韓国映画にグッとハマったとか見方が変わったっていう、意見が多かったりする作品になるんですけども、まあいろいろこうトラウマをね持った、男、まあ、ちょっとね金貸しをしてたりとか、その暴力をね振るったりとか、まあいろいろあるんですけども、そんな彼が、まあ、ある少女に出会って、どうなる、どう変わっていくかっていうのを描いた作品になるんですけども、まあ、正直言って上映した時、大ヒットした時はまだ見てなくてですね、だいぶいいよいいよいいよっていうのを聞きすぎて、まあ実際にねこうだいぶ前に上映された作品で、名作でこれは見といた方がいいよって言われた作品を後々拝見すると、こう噂というかこう評価の方で頭でっかちになってしまって、作品をあんまり楽しめなかったことっていうの結構多かったんですよ。あ、そうでもないなって思っちゃうことも多くてですね、名作中の名作っていうのをなかなか見れなかったりするんですよ。息もできないもちょっといいよいいよって聞きすぎてどうかなっていう部分と、正直その男の人と少女っていうかねのこの心の何ですかね、交流っていうかこうちょっとした恋物っていうのがちょっと苦手で、見るのをずっとこう我慢してたっていうか、ずっとキープしてたんですよ。今年ですねに入ってやっと見まして、こんなに我慢しなくてよかった、早くもっと見とけばよかったっていう風に後悔させてくれた作品です。すごいやっぱり皆さんがおっしゃってたようにすごいいい作品で、こうなんですかね、もう一度映画っていうものをシンプルに、受け入れられた作品ですね。まあ先ほどご紹介した、映画は映画だのように、見る前見た後にこうぐんぐんぐんぐん調べていって、映画の世界その作品にどんどんどんどんこう深く深く、突き進んでいく楽しみ方もできるんですけど、あとはまあハリウッド映画とかみたいにこうスケールが大きくって、どれだけの、俳優さんがすごい、キャスティングがすごい、スケールがすごい、お金がかかっててすごいとか、まあ いろいろねこう組み立てられたここは実はこうだったとか、そういうこういろいろなこう頭でっかちというかこういろんなことを楽しませてくれるのもまあ映画の一つだと思うんですよ。ただこうシンプルにな世界での映画なんてご飯で言ったらこうフランス料理とかねそういうすごい料理もあるし和食とかみたいにこう職人さんがこだわって作ったものもあれば、実際でもご飯ってすごいお腹が空いててご飯と卵かけて卵かけご飯がすごいシンプルに美味しい時もあるし、そのシンプルさゆえに難しいっていうこともあると思うんですね。そういうふうに映画の中でもこうシンプルにシンプルにしていけばいくほど難しい。だけどそのシンプルさがよりこう栄養になるっていうかいうような作品なんですね。ちょっと説明するのが難しいんですけども、こんなにこうシンプルに、仕上げて、こんなに映画って楽しめるんだっていう、こう原点に戻ったような気持ちになる作品ですね。ヤン・イクチュンさんの、まあその後結構いろんな日本映画とかいろいろ多彩に、大丈夫間とかみたいにドラマとかも出られてるんですけども、もう一度ヤン・イクチュンさんが映画を撮ったらどんな風になるのかなっていうのも楽しみなんですけども、映画ってまあいろんな楽しみ方ができるからまあこれだけね、飽きないんだろうなっていう風に感じさせる、両極端な2作品ですね。本日はご紹介させていただきました。映画は映画だで、ソジソプについて、もちろんカンジファンさんも太陽で、上映が決まっておりますので、もう一度、見返していただいて、いろいろ教えていただければなと思います。本日は、2作品ご紹介させていただきました。あとですね、もうラジオが終わってしまいますが、終わりになりますが、先日ですねお客様からお土産をいただきました。明太子いただきました。ありがとうございました。この場をお借りして、お礼申し上げます。ごちそうさまでした。明太子をもらう映画館、それもシネマート心斎橋です。ありがとうございました。次回はですねまた、こちらでお耳にかかれればと思います。